社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社ライフキャリアサークル代表取締役東神原恵子様、ケイリンでご活動なさっていらっしゃいますケイリン様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。1980年生まれ、長野県在住、3児の母。この中で書き始めたブログが話題になり、主婦業9割削減宣言という本を書籍化なさっていらっしゃいます。女性が主体的に生きるをテーマにしたオンラインコミュニティが人気を博し、フリーランスから法人化したところ、2年で年商5億の会社に成長させた、代表取締役社長様でいらっしゃいます。ケリーさん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは最初のご質問ですが、ご出身は大阪とのことで、
はい、
小学校時代はどんな少女でいらっしゃいますか？
少女、大阪で生まれただけで結構転勤が多かったので、小学校は、東京都多摩市にいたんですけど、から千葉に引っ越してっていう感じだったんですけど、おとなしかったですね。人見知りで、その転校が多かったから、なかなかこう自分から輪に入っていくっていうのがすごく苦手だったので、どちらかというと引っ込み思案で、でもリーダーシップを持ってる人たちを羨ましいなと思っていたのが小学校時代かなと思います。
じゃあおとなしめの女の子って
ことですか？おとなしめ、なんか遠慮がちみたいな感じでした。はい。
中学時代はどんな風に過ごしたなと思うでございますか？
それがだから多分こう小学校から中学校に入るときに、キャラを変えようって決めて、自分から手を挙げるっていうのを決めたんですよ。そしたらなんかこう瞬く間にというか、結構最後は生徒会までやってたんですけど、なんかある程度こう人をなんかそのクラスの中でまとめたりとかする役っていうのを中学校ではできるようになって、部活動はバレーボール部で頑張っていた、なんか背も低いけどなんとか頑張っていたっていう感じです。はい。
じゃあ中学時代に、今のリーダーシップ的な感じは、
ね、おそらく
だという感じですか？
そうですね、だと思います。はい。
なるほど、ありがとうございます。高校はどちらの方でいらっしゃいますか？
高校ね、千葉県なんですけど、高校に入るまで頑張って、高校に入った瞬間にアルバイトをしたらそっちの方が楽しくなっちゃって、もうそこからは働く人生みたいな感じです。はい。
アルバイトはどんなアルバイトをなさったんですか？
いや、アルバイト、そうだな、飲食店が多かったですけど、でも最大高校時代に3つ同時期に掛け持ってたと思います。はい。
3つっていうのは飲食店3つですか？
なんか多分パン屋さんとカレー屋さんと、なんかそう、忘れちゃいましたけど、なんか同じ時期に3つぐらい掛け持ってる時があるぐらい、なんか働くのにハマってたって感じですね。
なるほど、はい。なんかその働くことの魅力というか、そういうのは高校時代どんな風に感じてらっしゃったんですか？
いや、どうなんだ、なんか割と3姉妹で、堅実な親に育てていただいて、でバブルの一番高い時にマンション買っちゃってたから、学費をそのある程度自分で補填しなきゃいけないっていう風になっ、その家族のルールの中であったんで、必死に貯めてたっていう感じですね。その高校の上の学校に行くのに自分で補填する分を貯めてたっていう感じで、でもなんか働く、実際に自分が働いたらお金もらえるっていうのは嬉しかったし、なんかその接客業に就いた時代から、なんかこう人はどうやったらこう気持ちよく買ってくれるのかなとかを考えるのが結構好きだったから、結構パン屋さんとかそういうところでも工夫しながらやったかなと思います。
なんかこう働きながら学んだことなんてございますか？
でもなんかやっぱこう人ってどうやったらなんか例えばたくさん買ってくれるんだろうとか、なんかそういうのって現場でわかるじゃないですか。ちょっとおすすめする言葉が声かけ一つで結構お客様の反応とか変わるから、そういうのもなんか普通に高校とかその後のバイト生活の中からも実は学んだんじゃないかなって最近も思います。
なるほど、ありがとうございます。で、高校卒業後は、美容師になられてらっしゃいますので、
そうなんです、
美容学校かなんかに、
はい、そうなんです。それこそ高校は進学校に行ったんですけど、高校3年生の夏期講習まで行って、突然なんか私もう受験やめるわって言って親に美容師になるって言って、母親は泣いてたんですけどなんか突然自分の力を試せる世界の方が私に合ってる気がするみたいなことになって、美容学校に行き、でその後そのまま就職したっていう感じですね。
なるほど。美容学校での思い出なんてございますか？
美容学校の思い出はね、なんかどちらかというと、なんだろう、美容学校でまたなんかこう主張が激しい人たちが全員クラスに集まってくると、なんか全然私 今までのポジションとか役割を全然できなくなってしまって、またその時もアルバイトの方が楽しかったみたいな生活してたかもしれないですけど、美容学校時代もなんか入りたい美容室があったんで、そこに向けて一心不乱に頑張っていて、でも入れなかったんですよ。それが結構大きな挫折だったんですけど、でも逆にその入れなかったのが良かったかな、今考えるとっていう感じですね、う
ん、なるほど。美容師さんは何年ぐらいやられたんですか？うん、
美容室には3年半働きましたね。その最後にクビになったんですけど
美容室でのちょっとそっち聞きたくなりましたが美容師をやってての思い出なんてございますでしょうか？
いや、美容師はすごい職業だなと思いました。なんかお客様との距離がめちゃめちゃ近いし、なんかチームワークも必要だし、次の予測能力も必要だし、なんか覚える技術もものすごいたくさんあるんで、なんか最初に勤めたのが美容師だったから、今なんか何をやってても楽に簡単に感じるっていうのは結構あるかもしれないなと思っていて、すごい職業だなと思いますし、なんかたまたま結構その時千葉ですごく売れている、その従業員をたくさん抱えている会社に勤めさせてもらったんで、すごいその時の先輩たちのですごく尊敬する方とかの考え方を今でも結構こう自分にこう言い聞かせながらみたいな働いているところはあるかもしれないですね、うん、
なるほど、うん、ありがとうございます。その美容師クビになられたというふうに発言されました。クビになった理由というのは何かありますか？まあね、
クビになったというかちょっとその、まあ、すごくよくしてもらってたのに私がちょっと違う意見があって、まあ、私もなんかこの意見が通らなかったらもうやめようかなってちょっと思ってたんですけど、なんか、まあ、向こうもそのせっかくこう可愛がってたのにこう一個いろいろ、ね、意見を言ってきてっていうこともあったと思うんですけど、なんかそれを お話しした当日にもう会社帰っていいよって言われて帰ってきたんですよ。だから本当にその日に職がなくなるっていうのを経験して、でもう本当にね、あ、一生懸命3年間本当にこう休みもなく頑張ってきたけど急に仕事なくなっちゃったっていうので、そのまあ1週間ぐらいショックだったんですけど、でもなんか高校時代からそれこそずっと働き詰めに、なんか絶対次の仕事やめ決めてからっていうこうなんていうのかなのを繰り返してた中で初めてもらった余白だったというか、あ、仕事なくなっちゃったっていうのが結構実は転機になったので、まあ思い起こせばありがたいクビだったかなみたいな感じなんですけど、当時はびっくりしたっていう
なるほど。その美容師を辞められた後はどう過ごしたんですか？
うん、あ、そうそうなんですよ。それで急に仕事がなくなったからどうしようってなった時に、その美容室で出会ったお客様が地球一周の船旅っていうのに行かれてたのを見てすごくいいなと思って、問い合わせとかちょっとそのボランティアセンターとかに行ってたことがあったんで、暇だったんでそこに行って、地球一周の船旅に乗るってことを決めて、お金なかったから、あの、知ってますか、あのピースボートって居酒屋にあのポスター貼ってあるじゃないですか。あれ、あのお金がない人の救済措置でポスター貼ると割引に船賃がどんどんなっていくんですけど、それを4000枚貼って、無料で25歳で乗船したんですけどそれでピースボート乗って帰ってきてまた美容の仕事ついてみたいな感じですね。
その4000枚ポスターを貼るっていうのは、うん、なんかこうご苦労とかないんですか？
いやね、私の基準値が何て言うんだろう、多くの人はお金で行くんですよ。でポスター貼りってその例えば、飲食店とかに抜き打ちというか何て言うんだろう、突撃で行ってご依頼してポスター貼らせてもらうから、いわば何飛び込み営業みたいな感じなんですけど、多くの人はすごい辛いって言って働いてる方がマシっていう感じでやり続ける人少ないんですけど、多分他の仕事より私の場合は時給にすると良い計算になるから、なんか頑張れちゃったんですよね。だからこうもちろんこうすごい罵声を浴びられるさせれるようなこととかも、てかこっちがね忙しい時間に行っちゃってるからそりゃそうだよって感じなんですけど、っていうことはあったんですけど、すごいなんか辛いことがあった、なんかこう嫌なこと言われた隣のお店ではなんかめちゃめちゃこうがよく来たねみたいな対応してくれたりとかするから、なんかこう何回もノックすればそういう人に出会えるんだっていうなんか営業能力みたいな、多分そこで培ったみたいな感じで、まあまあ辛かったけどがなんか結構意外とそれは今の肥やしになってるような気がしますね。
なるほど、
うん、
割と 根性あられる系でいらっしゃる。い
やだから根性だけでやってきたって感じですよ。根性となんか多分そもそもの基準値が低すぎて、なんかこう頭で考えたらやらないような泥臭いやつとかやっちゃうタイプなんですよね。でちなみにそこで、ポスターを貼らせる係だのが今の旦那なんですけど、私より4個下で当時だから20歳ぐらいだったのかな。でもこの人を頑張らせたら自分の業績が上がると思ったっぽく、私を調子に乗せてなんかすごい貼らせて来てくれて、まあ、今もそれで私が働いて頑張っているみたいな感じで。
なるほど、ありがとうございます。ピースボート乗ってての、その、まあ、体験経験は、どんなことを経験体験なさったなと思いでございますか。
いやそうですね、すごいやっぱあのピースボートに乗ったのも結構影響してるなと思いますけど、同じ時期に3ヶ月かけて18カ国とかを回るんですけど、同じ時期に回ってるのでなんか本当にこんなにも同じ時代に全然違う価値観で生きてる人たちが世界に同じ時期に存在してるんだっていうのをもうなんか体感で学んだというかっていうのがすごい一番大きな経験で、だからなんかこう自分たちが見てきたもので常識だと思ってるものって本当に自分がその狭い世界で見てきた常識なんじゃないのかっていうのをこう問われたのがピースボートだったし、なんか自分の長年の憧れを叶えた瞬間じゃないですか、その乗るっていうことだけど、船の上に乗ってしまえば実はそこに日常しかなくて、なんかなんだろう、なんか夢や憧れとかもう特別じゃなくて日常の延長みたいなところなのかなっていうのがすごいこう印象だったんですよね。だからなんかこれからもそのピースボート乗った後になんかこう叶えたいと思うことも叶えていった先には日常になっていくじゃないですか。なんかあんまり夢を憧れを憧れのままにしないっていうふうに思えるようになったのはピースボートに乗ったからかなみたいなのがありますね、うん、
なるほど、ありがとうございます、うん、でピースボートが終わった後はもう一回美容師でいらっしゃるんですか。
ね、美容師ちょっとあの足が痛くなっちゃってて美容師を退いてたんで、なんかご縁があって美容室が経営してるエステサロンで働かないかって言われて働きました。
なるほど、
うん、
そのエステでのその思い出なんてございますか。
エステでの思い出というか、なんかまあやっぱ美容室がハードだったんで、あのそれよりこうやりやすいっていう感触もありつつも、なんかその途中からこうやっぱピースボートに乗った経験だったりとかなんかを思い出してこうそれこそ独立していきたいとかっていう気持ちが強くなって、結構間もないうちに副業で紹介販売みたいな仕事を始めていたから、どっちかというとそっちの方が20代の頃の思い出っていうのはもう大きくなってるかなっていう感じですね。もう本当に何だろう、実績勝負、完全なフルコミッションでやってっていうのをゼロのところから、まあ、やってきたっていう感じですね、20代の時に、う
ん、なるほど。じゃあ、 あのポスター貼りの経験をそのままフルコミッションに生かしていったみたいな、うん、そんな感じらしい。
そうなんですよ、まさにそれこそそのフルコミッションの仕事を誘いしてくださった方が私のポスター貼った姿を見て生かせる仕事があるって言われてどういうことだろうと思ったら、あ、そういうことかみたいな感じで、でも確かに生きてますね、はい、
なるほど。じゃあポスター貼りが、まあ、スカウトにつながったみた
いな感じですね。そうですね、本当にそうです、はい、
フルコミッションはどんな商品に商材を売ってらっしゃったんですか。
あ、まあ、それこそ美容系のなんかあのスキンケア商品だったりとか、なんかサプリメントとかそういったものを多く取り扱ってたんですけれども、そこでもまあ最初数年はあんまりうまくいかなかったですけれども、20代のうちに結構あの上の成績になっていろいろ表彰していただいたりとかってしたんで、結構その時がこう20代というか結婚前では一番こう仕事に夢中で楽しめてたっていうのがその時期なのかなっていう感じですね、うん、
なんか思い出とかございますか。
思い出、なんかやっぱ人その仕事って夢中だとめっちゃ楽しいんだなっていうのが、なんか多分自らで多分休んで1月1日すら休んでなかったと思うんですよっていうぐらい3年ぐらい没頭してて、なんか夢中だから別に自分も嫌でやってるとかではなかったし、そのとにかく追いかけているっていうことが楽しかったっていう感じですね。その後ちょっとそのこの後のね、あの今の活動とか今回書かせてもらった本につながっていくんですが、なんか自分ができたことを人に教えられないっていうそのスパイラルにはまってしまって、なかなかうまくいかなくなってしまったんですけど、その夢中に駆け上がってるところまで は本当に単に夢中で楽しかったっていう感じですね、
うん、なるほど、ありがとうございます、うん、その後は専業主婦になられ
て、いや専業主婦っていう時代は実は一度もなく、はい、そのフルコミッションの仕事もその業績が残ってれば、うん、辞めるという概念ではなかったんで、うん、こうなんかちょっと第一線を退いたみたいな感じで続けながら、その今の夫と、結婚をして一人目もすぐ授かってっていう感じだったんですよ。で夫が結構夢見がちで職業が安定しなかったところがあるので、なんか私の方が働くのが好きっていうタイプだったから、一回なんかね、不動産の営業職に会社員で結婚してから一回勤めて4年ぐらい在籍させてもらったのかなっていう時代があったりとか、あとなんか夫婦で結婚相談所やったりとか、なんか結婚しながらもどうにかなんかいろいろやってみていたっていうのが 7,8 年あったって感じですね、うん、
なるほど、うん、本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。